第7期最終回でございます。キッド、
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い 8-4 イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで第7期も最終回 8-4 でございますね。まああっという間ですがね。
おいめでたい。
まあ1-1から8-4まで32回あって、はい、うん、まあ、7期まで終わりましたので、うんうんうん、まあ通算で言うと200回以上、この番組もやっているということになるわけですね、はい、うん、でまあまた第8期も普通に1-1から始まることになると思うんですが、いやそう考えるとやっぱ1000回とかラジオとかでさ、はい、やってたりするのを聞くとすげえなって思いますね。
そうですね、
この5倍ぐらいやってるわけですもんね。
そうですよね。20年ぐらいかかるんですよね。そうそうそう、 週1の放送とかだとね、
う
ん、
20年も続けてたらそりゃすごいだろうなっていう、う
ん、いやでも1000回といえばその伊集院光さんのラジオが1000回でやった時に、ね、1000回やってたら今度は昼の番組まで顔になれるっていうぐらいですから、20年やるとなんか変わるかもしれませんよ。ま
あそうですねとりあえず10年ぐらいはね、うん、続けてみたいもんですよね。
めでたい。
いやということでね、まあただリスナー様ってのね、番組でございますので、うんうん、まあ、引き続きねご愛顧いただいて、
ね、
メッセージとかねお便りなどをいただければ、ね、我々も励みになりますのでね、うんうんうん、ぜひ今後とも、よろしくお付き合いの方でお願いしますということで、第7期最終回の 8-4 行ってみたいと思います。それでは行ってみましょうか。
逆転裁判ストアに行ってきました。
本編カリ
イエーイ。
逆転裁判ストア、
はい、キャラポップストアというのを池袋のパルコにピダッシュの方か、ほうほう、パルコがあって、もう一つちょっと奥の方にある方が、うん、結構割とアニメコラボショップみたいなキャラショップがたくさん入ってるんですけど、ほうほう、その中で1コーナーが逆転裁判のショップに期間限定でなってまして、なんか今やってるアニメの、
あ、はいはい、
まあ、そういったスクリーンショットとかの展示とか、うん、原画の展示とかがずらーっとあって、あとは、まあ、キャラグッズがぐーっとあったんですけど、うんうん、歴代のソフトが全部、
ほうほうほう、
歴代のソフトが展示されてて、あと歴代 の CD とかサントラとかそういった あと映画版のとかがずらっとこう棚に展示してあって、見ると結構壮観ですね。ここまでやっぱり長いシリーズだったんだなというので、まあ、
うね、
映像化もされて、今度はアニメ化ということで、うん、いやなんかいろいろ展開してきたんだなと思うとともに、なるほど君っていつまで経っても年上だからいいなって思ってちゃんと年取ってますもんね。
そうだね、
なんか気がつくと年下になってるって辛さがなくていいなって思うんですけど、まあまあまあ、
ね、
はい、
ということでね、今回はまあ逆転裁判、
おい、
まあ今6がね最新作発売されたので今手元に置いてるんですが、はい、うん、まあその6の話もしつつ皆様と共に逆転裁判の思い出を語ると、はいはい、
うん、
で逆転裁判6についてはまだねプレイ中、まあシンクさんもまだプレイしてないの で、
そうですよ、
ネタバレは基本あまりせずに参ります、うんうん、まあ今回はその、はい、実際今私5話まで来てるんですけど、そのどういうコンビ、はい、どういう編成でどんなお話なのかぐらいにとどめたいと思いますので、まあそれすら嫌だという方は後で聞いてください、はい、クリアした後に聞いていただくということで、逆転裁判6、まあ、さっきね歴代のってありましたけど、はい、もう15周年なんです ね、
う
ん、
そうですね、
法廷バトルも、うん、で今回はですね1から出てた、迷い、あやさとまよいちゃんが久々に出ると、
うんう
ん、まあ5でもねちょっちらっと、
ね、
なんかぼ、なんていうんですかね、
なんかやってる
よみたいな、ライブラリ出演みたいな感じでしたけど、うんうん、今回はちゃんと出てきますというのがあってですね、うん、まあじゃあまあ1話からあれですが、はい、1話逆転の異邦人ということで、 まあ、これあのなるほどがですね、はい、クライン王国というところに行くところから話の幕開けなんでございますが、うん
は
い
ね、クライン敵とおって、うん、ね、
で、うん、その
やってる人はね、う
ん、あの迷いちゃんがねその霊媒の修行しているふるさとがクラインの里というところで、はいうんまあ、クラってあの正倉院のクラに、はいうんうん、陰性の陰ですが、うん、それがカタカナのクラインの王国というのがあって、うんうんうん、実はそっちが本家というか、うん
はいはい
うん、霊媒の本家みたいな国だと、うんうんうん、で迷いちゃんはそこに修行に行っているという話が、まあ、語でもちらっと出てきてたわけです、うんうんうんうん、なので、まあ、語ではちょっと会えなかったと、うん、なんでその修行がもうすぐ終わるので、うんなるほどが迎えに行くというところから話が始まる
ねえそんなとこまで迎えに来るっていうのが ね
すごいですね
いい人やなって
で、うん、そこに行くんですけど、うん、あのまあ例によって事件に巻き込まれてしまって、
はいはい
うん、で裁判になるんですけど、
はい、
その裁判あそう被告は、うんなるほどそのクライン王国を案内してくれてた案内人の男の子がいるんですけど、うんうんうんうん、その人が被告になってしまうと、はいうんうん、そのクライン王国の、まあ、秘宝みたいなやつがあるんですけど、うん、それが盗まれて、うん、でそれを警護しようとしてた、警備員みたいな人が殺されてしまったと、
うんうんうんうん、
でその犯人として、その少年が、うん、ボクト君っていう、うんうんうん、ボクト君が、被告になってしまうと、うん、で裁判になるんですけど、まあ、なるほどもその裁判を見に行ったら弁護人がいないっていう状況なんですね。
うんうんうんうん
でなんでかっていうとクライン王国ではその弁護罪というのがあって、
はい
そのまあ、被告を弁護したもの、うん、でもし有罪になった場合は被告人と同じ罪を弁護人も負うという弁護罪という罪があってですねそのために弁護士になる者とかが全くいなくなってしまったと、うんうんうん、この30年だかぐらい、
うんうん、
だからずっとその弁護士不在の裁判で、はいうん被告人が裁かれてきたと、
うん
まあ、検事はいるんですよ、
うんうんうんうん、
でどうやって裁くかというとそのクライン王国の姫、
うん、
レイファ様という姫がいるんですけど、うんうん、この人がですねあの奉納の舞みたいなやつを舞うと、
はい、
死んだ人の死の直前の記憶を再生できるというそういうまあ能力があるんですねなのでそれで再生してみんなで見て、
うん
で例えばその今回の事件で言うとその警備員の目の前でなんか腕を振り上げているボクト君の映像が出たんで、うん
はいはい、
ああお前が殺したんだろっていう風なことになるわけですね。でも
う
被告人もいないのでそれで有罪って確定しちゃう流れだったんですけど、
うん、
まあなるほどがそこでいやその弁護士がいない法廷なんてありえないみたいな感じで僕が弁護しますみたいな感じで出ていく
意義あり
っていう感じで出ていくという話ですね、
うん、ほうほうほうほう
1話はねあの法廷パートのみです
ああなるほどなるほど
あの
最初のね、
うん捜査するとこはなくて、
はいはいはい、
法廷パートのみと
弁護罪ときましたか
ねそう弁護罪で確かにその映像っていうのは、はい、レイファ様が再生する映像は、
うん、
あのその通りのものを見てんだけど、
はい、
ただその解釈をするのがレイファ様自身なので、
うんうんうんうん、
要はその手を上に振り上げてるのが、
うん、
これでその何かあの壺とか、うんうんうん、そういう鈍器で殴って殺したんだみたいなことを言うんですけど、うんうんうんうん、実際いろいろ見ていくとどうもそうじゃないっぽいと、うんうん
はいはい、
いうことが分かるんですけど、うん、映像だけだとそれが分からなくて、うんうん、その映像を再生しながら映像とともに、その殺されちゃった人の五感も一緒に再生されると、
うん、
例えば殴られて痛いとか、
うんうんうん、
あと足音が聞こえるとかっていう五感 と映像が再生されると、うん、でそれに対してレイファ様がこういうことなんだろうみたいなこと言うんだけど、うん、いやそれは今のその解釈はこの感覚と矛盾しています
みたいな、うん、
例えばその映像とともに足音がずっと変化しないと、
うん、
殺される間変化しないんだけど、
うん
うんうんうんレイファがその被告人がはあの被害者に近づいていって刺したんじゃろみたいなこと言うんだけど、
うんうんうんうん、
いや近づいていったんだったら足音がだんだん大きくなるんじゃありませんかみたいなそれが変わってないってことは止まってたってことですよねみたいなそういう感じでこう五感と映像の矛盾を
5の時はその感情と映像の矛盾をねやってたんですよね、
うん、今回はその五感と映像のをやっていくと
でそこで隙間を見つけていくわけですね。
埋めていくというのが、うん、その逆転の異邦人でございますね、うん。でまあこのあとそのレイファ様はずっとそうやってさばいてきたけど、はい、なるほどのおかげでっていうか、まあ、なるほどのせいでもしかして、うん、わらは一人称わらわなんだけど、うん、わらわは冤罪を生み出してしまっていたのかみたいな感じでちょっと自分の生き方にこう疑問を持ち始めるという感じなんですね。っていうので結構なるほどにくっついてくるわけですね。その、うん、お前が変な弁護士はまだ信用しなくて、うん、捜査中に不正をしないか見張ってやるとか言いつつついてくるという流れになるわけですね、
うんはい、
そして一方その頃で、ね、日本では第2話逆転マジックショーなんですが、はいうんなるほどがまあクラインに行ってる間に、うん、驚き君がそのなるほど法律事務所をまあ任されていると、
はいうんうん、
なんで2話は日本の話だと、
はい、
で見抜きあのなるほど見抜きですね、はい、まあ養女ですね、はい、あのなるほどの子供ということになってますけど、うんはいうんまあ、その子が、大きなマジックショーをするんだという話があるんですけども、まあ、見抜きはまあ、4をねやった方は分かると思うんですけど、うんまあ、アルマジキ一座という大きなそのマジックの奇術劇団の、
はい
まあ、唯一の後継者なんですね、
はい、
で2話ではその見抜きがアルマジキ一座を立て直すっていう目標 で、
いいです、ね、
大マジックショーをやるという話なんですね、
うん、お襲名というか
そうそうそう
前のここでね驚きがね株を上げたというか、ねまあううん、確立したか ら、
そうちょっと
あとはもう、ね、見抜きちゃうなんすよと思ってたら、
ね、実際ねこれ2は超いい、
う
ん、あのね見抜きの株これかなり上がる
おそうっすか、うん、これね
これねあので
気になってたんですよもう見抜きちゃんがどうなるか
でマジックショーの最中に、うん、やっぱ事故が起こって、
はい、
一緒にやる予定だった人が死んじゃうんですねマジシャンがそれを殺したのが見抜きだろうということで被告になってしまうんですけど、うん、あのねで結構これねいろいろマジックとトリックが混じってて、
うん
箱に入ってるその被害者を刺したっていう感じなんですね、
はいはいはいはい、
だ本当はもう箱に入ってないはずなのに刺して実際に刺して死んじゃったんじゃないかみたいな話なんですけどただ見抜きはその剣のすり替えをやっているとそのマジックの中で、
うん、
実際 の、 あの実物の剣とゴムの剣、うん、刺しても大丈夫なやつをすり替えるっていうのがちゃんと台本の中にあるんですと、
うん、
っていうのがあってでそれを、まあ、これちょっとネタバレになってしまうんだけど、はいうん、それを実際にねあの法廷でやるシーンがあるんですよ
ほう
あのこの時に剣をすり替えたんですと、はいはい、だから刺しても刺さらないはずみたいな、
うん、
じゃあそれを実際にやってみせていただきましょうみたいな感じになるんだけど、はいはいうん、もうこれあの世相反映してかマスコミがすごいもう敵に回っちゃってて、
は
い、
ああなるほど
殺人者だとか魔女だとか
ほうほう
ほうで法廷の人たちもそんな可愛い顔したふりで人殺しのやつなんか信じられるかわーわーわーわーみたいになって、
はいはい、
で驚きもみぬきちゃん大丈夫かみたいになるんだけど、
うん、
そこでアルマジキ一座の教え、
うん、
マジシャンはどんな時でも、不敵に笑うみたいなのを出してきてでいいですよこれから剣のすり替えのマジックを皆さんに披露しますバーンって笑顔で言うっていうところがあって、はいはい、もう株がダダ上がりですよ。うわこれ来たわっていうあのねようやく正統派ヒロインの位置を
その展開はかっこいいですなんかね前の5の時のドラマ CD でやっぱりマジックショーで見抜きが被告になっちゃうんですけど、はいはいはい、こいつがあの高い猫を盗んだ犯人だって言った時にあの君を見るなるほどがあのマジックの種を言えばみんな納得してくれるからって言ったら、うん、その時は見抜きがあの大事なあのマジックのあれだから、うん、そのネタは絶対言っちゃいけないんだって言って、はいはいはいはい、そこでみんなストレス溜まるわけですよ、うん、お前が言えばもう終わるやっていう感じだった、うん、思い切りよくなりましたよね
このね2話は超いいこれ見抜きファンかなり増えたと思うよこれ
いやー、まあ、
俺を筆頭にね
パンツしか値段なかったですもんね今までね
これ2話はね見抜きの話ですよこれは
いいですね
これは超いい
単品で売ってくんね
で3話が逆転の儀式ということで、はいうん、これまたクライン王国に話が戻るんですけど、はい、ここでなんと迷いちゃんが出てきますあのまあ、修行の総仕上げで、
はい、
そのクライン王国に伝わる、
うんうん、
最後の、修行をすると、
はい、
言ってなんか山の上にある、うん、あの聖域みたいなところでやるんですけど、
は
い、
うんうん、
まあ、そこで、まあ、迷いとあと神官みたいな人2人で儀式をやってる最中にその神官が死んじゃうっていう、はい、もうまたもやこの絶望的な疑われても仕方ない状況で人が死ぬっていう、
はいはいはいはい、
でそれをで、まあ、なるほどが弁護をするんですが、うんうん、ここでなんとなるほど迷いというそのゴールデンコンビの、うん、が法廷に立つわけですね、
うんうんうん、
まあ、被告でありかつなるほどの助手として、
う
ん、弁護側に立つと、
はいはいはい、
だ久々にあのなんかこうあのやり取りが見れるわけですよ、ここはねやっぱね長年このシリーズやってきた人にとってはもうご褒美ですね。
そうですね。
来たーっていう、このね、迷いちゃんがまあ変わってないんだけど大人になってる部分もあるっていうのもまあ嬉しいところで。まあもう、なるほどが、迷いちゃんがもう28ぐらいなんですね、これ。
そうですね。
だから、いい大人になってるんですけど、ただやっぱ、ちょっとバカっぽいというか、あの、アホな子のとこもあって残ってるんで、その辺がやっぱね、もう、なあ成長したなっていう感じの。これ3話もいいです、はい、であと殿様と、うん、あの対をなすそのクライン王国で流行ってるという、うん、冥界戦士トリサマンっていう、
うんうんうん、
あのヒーローがいて、鳥姫様っていうのが、
う
ん、そのクライン王国の王族を守る、うん、あの戦士がいるんですね、
はいはいはい、
伝説の戦士、うんうん、まあ、鳥の衣装を着てんだけど、
シュシュトリアンじゃないですか
そうね、そういうノリので鳥姫様っていうのがいて、それをモチーフにしたトリサマンっていうのがやってんだけど、はい、
うんうんうん、
そのテーマ曲があの殿様のテーマのアレンジなんですね、
うん、あ、うん、
だそれが民族音楽っぽくなってるという、
はいはい、へ、
そこもまた重要なキーなんですけど、
うんうんうん、
これねやっぱなるほど迷いっていうゴールデンコンビが見れる、う
ん、ちょっと聞きたいんですけど、結局この二人の関係で今どうなんですかね、これね、
これね、まだね、
そうか、ね、ま、呼びます、ね、迎えに来てって言います、ねね、35の男に子供いる、ね、35の男に、
まあね、今んとこそういうあの、ね、ロマンチックな
ないけど
ないですけどね。そして4話、うん、逆転寄せ、
これ ね寄せ、ね、とうとう寄せれたですよね、なんか4の時でしたよね、確かね、こういうのやりたいなっていうのがあってボツになったっていう話ありましたけど、
でこれは、はい、これも法廷パートのみで、
うんうんうんうん、
探偵パートはないんですけど、
はいはい、
うん、まあここね、うん、あの4じゃなくて5で出てきた女の子と、うんうんうん、
はい、
あと湯上健二のコンビが、
はい、
弁護側に立つと、はい、まあね、
湯上はそのコンビじゃないんだ
まあただまあね、そのここでようやくっていうか、はい、まあそれまでも2話でも出てくるんですけど、はい、あのここねの、
はい、
あのセラピーカウンセラー、
うん、はいはいはい、
で感情とその行動が合ってないところを指摘するっていうのはここで本格的に出てくる、
はいはい、心スコープ、
あ、そうそうそうそう、うんうん、っていうのがここで出てくる、
はい、
でただまあやっぱ結構ね、うん、ここねはなんかね5に比べるとちょっと退化してるのか、 あのね、湯上とのセットじゃないとなんかもう裁判できないぐらいのレベルに4では4話ではなってるので、だいたいもうしょうがねえなって感じで、
はい、
あの湯上が協力してくれる、
ああ、もう本当にあれですよね、上野木さんと千尋、
うん、まあそんなような
上野木総流と千尋みたいな、
でまあこれ寄せなんで、はい、落語家と、うん、あと色物のバルーンアートやる人とかが出てきます、でまあこの基本的に今回その敵対する検事は、
うん、
那由他検事という、
はい、
まあ、クライン王国の僧侶なんですけど、うん、の人なんですね、
はいはい、
でその人がまあ日本にも来てて、
うん、
1話は阿内検事なんですね、やっぱり、
うんうんうん、
クライン王国に流れてクライン王国にたどり着いた阿内検事となるほどが1話で対決するんですけど、
そうじゃなきゃ
やっぱね、あれ、うん、安心します、ね、ほっとします、
うんうんうん、
でなんかクライン王国の首席検事になってて、
うん、
なんことあるごとに阿内検事お願いしますっていう阿内首席検事でございますっていうのを言うっていう感じの阿内検事はやっぱいいですね、
うん、
で234とずっと那由他検事なんですけども、
はいはい、うんうん、
この人がですねクラインの人なんですけど、うん、だその外国人に落語なんか分かるのかみたいなのがなった時に、 昨日勉強しましたみたいな感じになって、うん、で溶きそばをやり出すみたいな、ところが
あるある最近の外国人よくあるやって落語わかるんですか、うん、っていうと、おお、なんか2席ぐらいできます、うん、とか言ってね結構あるんですよね。
そうね、溶きそばをやり出して裁判長が、うん、おいいですな、なかなかみたいな、もしよければ芝浜でもお聞かせしましょうか、いやそれはぜひみたいないや待ったみたいな感じで止めるというようなのがあり、であとあれですよ、水カステラとかも出てきますよ。
おうほうほう、
禁酒版や、うん、なんかこれお酒ですか、いや、うん、酒ではない、これは水カステラだみたいな、うん、感じのやり取りもありですね。
いやー、そう、このシナリオね気になってるんですけど、
まあ、ね、まあまあまあ、これはちょっとね、うん、いろいろ皆様も感想あると思うんで、うん、クリアした暁にネタバレ会で壮大に話しましょうかね、はい、これは ね、
うん、もうね、このね、今クリア後のね、はいはいはい、っていうか選択できる時の立ち絵っていうか、うん、一枚絵、いつものなじみのやつ出てるんですけども、はいはいはい、この歪みがなんかキラキラしてるのがなんか囚人キャラじゃないし、この人は何キャラなんだろうっていう、
そうだね、
なんですかね、伝統文化、古典文化好き、ね、侍キャラ、
そう、ね、これお蕎麦が好きらしくて、はい、歪みが、
はい、
でその4話の被害者の師匠がお蕎麦屋さん、恋にしてるお蕎麦屋さんがあって、うんうん、はい、そこのお蕎麦屋さんの4代目が、うんうん、被告である、
はいはい、うん、
でこいつが捕まって有罪になったら、うん、美味しい蕎麦が食べられなくなっちまうからな、うんうんうんうん、みたいな感じで協力してくれる。
ルロケンの斎藤はじめと同じ論理でいやだから 何キャラなんですか今回、
ね、なんか
サム
でも剣も一応持ってたかな。
お、だって囚人っていうキャラだったのに、ね、今回どうなってんだっていう、
ね、一応黙りなとかも聞けますよ、ま、で、あとすっかり忘れてたんですけど、はい、銀っていう鷹みたいなやついるじゃないですか、あいつが一回出てきた、あ、いたわ、それは、みたいな。
銀もそんな扱いですか。ちょっと、いたっやっぱり、相棒が足らないんじゃないかな、と思うんです。
はい、そして今5話私やってますが、はい、これ逆転の大革命ということで、うん、これまた、これはですね、クラインと、日本が多分、両方舞台になりそうな感じですね。で、ここで、クラインの里に行くんですけど、
はい、
いろいろ懐かしいグッズというか、うん、まあ、アイテムが出てきて、うんうんうん、ハミちゃんが初めて出てきた時に、はい、壺割っちゃった話あったじゃないですか、あの子供っていう文字になって、うんうんうん、それは違ったみたいな、あの壺とか出てくるんですよ、あ、これはみたいなでハミちゃんもまあ出てくるんで、はい、
おー、よかった、
もう18なんですね、
わ
ー、 JK ですよ、
いやー、なんかハミちゃんとかに関しと、なんか親戚のおばちゃんみたいな気持ちになります。迷いちゃんとか、うん、なるほどくんとかはなんかちょっと全然なんか同期か先輩って感じなんですけど、ハミちゃんとかに関すると、
そうだ、ね、
こんなにしばらく見ない間にこんなに大きくなってっていうい
や、ハミちゃんとかやっぱそういう気になるよね。
なりますよね。
だって8歳とかでしょ、最初出てきた時ね、
こうね、口元が隠すの超かわいい。
ということでね、まあ、ぜひ6も皆様ね、はい、シンクさんがクリアしたら、
はい、そうですね、ね、私本当にね、この他はできそうなんですけど、この4話の ね、この組み合わせ的な、このいろいろな問題が、
まあ、ね、はい、で皆様からのメッセージですが、ダーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
逆転裁判のアニメが楽しかったですと、はい、
うんうんうん、
放送裁判もののミスターアジックこと言っても過言ではない、法律無視したやり取りもさることながら、うんうんうん、迷いちゃんあんなに可愛かったっけと、
あ、
なるほど、エンディングとショタ三つるぎさんの半ズボンにやられた感が半端ないですということで、
超可愛いんですよ、
ほうほう、
うん、あと千尋さんにが乗り移った時の迷いちゃんの絵とか、
はいはい、
すっごい色っぽいんですよ、カットとかが展示されてたりとかしたんですけど、そのカットで見てもこれ美人やなっていう感じで、
ね、あ、
綺麗
な絵なんですよ、まあ、そうだね、うん、6でその迷いちゃんちゃんと大人になってますんでね、はい、
う
ん、このパッケージにもあるんですけど、
そうそうそう、これもね綺麗なんですけどね、うん、アニメもまたそれに輪をかけてなんかふやんとしててなんかすごい可愛い。
からダクゾーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
逆転裁判1のラスボス、うん、カルマメイ、
はい、
DS 版蘇る逆転追加シナリオの、ガンとカイジ、
はい、
で逆転剣術の一柳万歳、
はい、
この悪の強すぎるおっさん3人は同期だとかなんとかと、ね、
うんうんうんうん、
もしこの3人が三剣やなるほどと同じく小学校で同じクラスだったと考えると、うん、担任の先生の胃に大きな穴が開いてそうですねということで、すごいですね、
ね、そうなんですよね、ね、それに対して三剣誠がいるわけですよ、うんうんうん、新さんあのね三剣のお父さんがね、
はいはいは
い、いるわけで、もうあの時あの年代のね人たちね、
そうね、いやこのねガンとカイジとか本当にしぶといなっていう、
あれねしぶとさは
本当疲れだなって思う、あのようやくクリアした時にね。
あ、
いやただやっぱそれぐらいのラスボス感欲しいよね、
そうそうですね、
やっぱね、
うん、ごはな、まだ言いますよ、まあね、私は、まあ
ね、
私は言いますよ、まだ諦めてないですよ逆転ケンチ3があるかもしれないと思ってるんで、
あ、なるほどね。それから、海猫エイトさんありがとうございます。学生の頃ファミ通の電動記事を読んで興味を持ち、
うんうんうんうん、
学校の PC で体験版をやってからあの濃いキャラと奇想天外なストーリー、意義ありのファンですと、
うんうんうんうん、
ちなみに2は最初三剣がいなくてテンションが下がってプレイしてましたということで、そう、あの三剣ね1で人気出すぎちゃって、
うんうんうんうん、
なんで2でちょっと敵キャラにするにはっていうのもあって、うんうんうんうん、あのメイちゃんが、
はいはい、
カルマメイが出てきたっていうのがあるみたいですね、うん、
ねえ、いやかっこよかったですよ ね、 あ の、まあ、ねあのくらいの年でやった時にかっこいいと思う要素が全て詰まってたんですよ、
ね、そうだね、
当時流行ってましたもんね、なんか完璧に見えてちょっと天然っていうキャラクターが流行ってたけど、
いや、あの三剣とおばちゃんがね、
あ、そう、おばちゃんとか殿様が実は好きとか、そうそうそう、そういうなんか後から来たキャラでこうどんどんどんどんと株が上がっていく感じがね、いや、
なんだろうかっていう、あの三剣のあの回切り返しが、ね、それからみたらし団子町さん、はい、3DS もまだ買っていないため5から疎遠の逆転裁判、
うん、
どうしてなるほど君はあやめさんと結ばれてないのとずっとしつこく思ってます。
うん、
今さらまゆちゃんもフラグは立たない、いや立つのか気になるということで、
お、あ、そう、
そうね、あやめさんってあの3の、ね、うん、最後のヒロインというか、うんうん、
宮凪、
はいはいはい、
うん、
ね、確かにね、
そう、あれなんか別にね、
まあまあ、あのままいっでもまあ、
なんかまあまあいろいろそのようにありすぎちゃったからっていうのは、
まあ、やっぱりね、そのあの悪玉の方と同じ顔ですからね、はい、やっぱりちょっとそこは、
ね、
きついかなっていう部分は、
でもねやり取りとか してたらちょっと胸熱ですよ ね、まあ、
すね、
ちょっとでもね、なんかあの手紙実はもらってたとか、そういうのが出てきたらふってなるかもしれないですけど
というところで、まあ結構ね皆様からの思いもあのご紹介するんですが、はい、うんうん、まあ、私たもうすぐで録終わりますんで、うん、
はい、
まあ、シンクさんが覚悟完了して ね、
そうね、もう思い歪み関係なんですけど
ぜひそこをうまくねセラピーしてもらって、
はい、
クリアしたらネタバレ回ありの、
はい、
逆転裁判回やりたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ということで本編仮でございました。はい、エンディングでございます。ではシンクさん告知などお願いいたします。
はい、シンクでございます。私の方は雑誌なんですが、プレジデントネクストという雑誌がありまして、そちらに、7月号か8月号どちらかなんですけれども、私 の、 インタビュー記事が載ることになっております。まあまあどういう風にやって講談師になったのかとか、どういう活動をしているのかみたいなのが結構細かく写真入りでカラーで載ってるみたいなので、ぜひぜひ手に取ってみてください。ファミ講談についても触れておりますので、こんなことやってんだなって見ていただいて、ね、またね取り上げてくださいって投書とかをねしていただいてね
なるほどなるほど、
ね、ぜひぜひ、反応感想の方をお願いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、うん、ということで、まあ第7期も最終回なわけですかね、はい、まあもちろん次また第8期を1の1から始めていったりするんですけどもね、まあそうですね、こういう風にしたいとかああしたいとかこうしたいとかね、うんうんうん、まあいろいろ 構想があったりとか、はい、まあ、逆に皆様からね、うん、こういうのやってくれとかね、
そうなんですよ ね、 なんかね、
あの、まあ、昔やってたことでもいいんですが、うんうんうんうん、なんかこういう回が見たいとかね、うんうんうん、これのゲームについて取り上げてほしいとか、うんうんうん、まあ、そういうのありましたらぜひぜひ普通おたでお寄せいただければね、
うんうんうん、はい、あとはなんかこういうの作ってたよっていう、
あ、そう、あ、そうそう、昔ね、実はこれ作ってたよとか、うん、これのシナリオ書いてたよとか、うんうんうん、これの曲作ったとか、うんうん、まあ、あのオープンにできる範囲でね、
はい、
あのもお持ちの方、そういうのお持ちの方はぜひね、うん、ゲストに来ていただきたいですね。
そうなんですよね、なんかやっぱあの昔作ってた人の話聞くのってすげえ面白いですね。
まあそうですね、
なんか最近なんかそういうゲームのドキュメンタリーとか見たりして、うん、いやもう尊敬するより他はないわって、
うんうん、そうだね、うん、なのでそういうエピソード別に普通なんじゃないのと思わずに、はい、あの我々世代にとっては、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、そう先人たちのね、あの偉人伝記みたいなものですからね、エジソンとか、
そう講
談ですからね、うん、ぜひあのゲストとかにも来ていただければと思う次第でございます、はい、ということで、では、第7期最後のこのご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが太陽ホエールズ。